東北大学防災アップデイツ。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所海底地殻変動研究分野の福島陽先生です。福島先生、おはようございます。
おはようございます。
前回は2011年3月11日の前に起こっていたことで、徐々に明らかになっていることをお話しいただきましたが、今回はその後のことということですね。
はい、はい、その後に起こったことを中心に今日ご紹介したいと思います。
はい、
2011年の3月11日の地震というのはですね、このラジオを聞いている方、多くの方ご存知だと思うんですけれども、宮城県から茨城県にわたる広い範囲の沖合でですね、断層がずれたと、急激にずれて強い揺れを起こして大きな津波を起こしたと、そういうようなものでした。
はい、
でずれの量でいうとですね、宮城県沖のところですごく大きくて、最大で50メートルを超えていたということが推定されているわけです。でその地震に関してもまだよく分かっていないということがありまして、そのうちの一つがですね、津波の冷気源といいますか、津波を出したところがですね、まだ完全に分かっていないところがあります。
ああ、そうですか。
はい、で私が専門としている地殻変動のデータとか、あるいは地震波形の解析なんかだとですね、断層が滑った範囲っていうのはですね、北側はもう宮城県の沖までなんですね。うん、岩手県の方っていうのはないんですけれども、ただ津波のデータによると、岩手県沖の方も、何かしら起こってないと津波のデータが説明できないということが、これは言われております。
へー。
はい、で今そこはまだ研究課題になっておりまして、
はい、
海底で巨大な地滑りが起こったとか、あるいは断層のずれ自体はそんなに大きくなくても、海底をこう大きく持ち上げるような何かそういう特殊な変形が起こったかというようなことが今可能性として考えられているところです。
まだじゃあ岩手県沖で具体的にこういう動きがあったってことまでは分かっていないということですね。
そうですね。はい、
へー。はい、じゃあそれは今後の調査研究を待つというところですかね。そうですね。
はい、はい、で次はですね、その後、今10年経ったところでどういうふうな推移があったかということなんですけれども、はい、地震が起こった直後っていうのは余震がすごくたくさん起こって、で地殻の変形もですね、結構大きな変形があったんですけれども、それもだいぶ落ち着いてきているところです。
はい、
ただまだその影響は残っておりまして、余震がやはりまだ発生していると。で2月13日でしたかね、福島県沖で発生したマグニチュード 7.3 の地震っていうのも余震の一つと考えられていると。これちょうどですね、大きな滑り域があったそのヘリの方で発生した地震なんですけれども、その大きな滑りがあったところっていうのはすごく地震が起こって、静かになって地震起こってないんですけれども、やはりそのヘリのところで、余震活動っていうのが未だに起こっております。
は
い、あと宮城県で結構重要なのがですね、いわゆる宮城県沖地震というもの、これがですね、3.11 の前にも、40年に1回ぐらいの頻度で起こるって言われてた地震ですね。
は
い、そこがどういうことになってるかっていうことなんですけれども、そこの地震を起こすその断層の、くっついてる範囲ですね、
固着して、
はい、固着域、そこが、2011年の超巨大地震の時に一緒に破壊されたということはおそらく間違いないと思います。
はい、
ただその後どうなっているかっていうのが、なかなかいろんなこう変形が起こっているので、見ることが難しいです。ただ、もしそこがまた固着しているとするとですね、そこの固着域の周りで、ゆっくりした断層の滑りですね、横滑りっていうのが起こっているので、そういうものによって、その宮城県沖地震っていうのは割と40年待たずにもっと早く発生するんではないかというようなことを、指摘する研究もあります。はい、
その固着域、ある程度の年月があって固着域がこう拡大していって、
は
い
は
い、それで37、8年に1回それが割れてということなんですけど、はいはい、じゃあ、そこがスピードが速くなっちゃったってことですか。
そうですね、
固着域ができる、
はい、
速さが、
今その固着域の周りの、断層の滑りの速さが、 まあ、その 3.11 の地震が起きる前っていうのはですね、まあ、そのプレートがあの普通に沈み込んでいて年間まあ8センチぐらいですね、
はい、
で沈み込んでるんですけれども 3.11 の地震の後に起こっている横滑りっていうのがこれもゆっくりではあるんですけどゆっくりといってももっと速いんですね、うん、もっと速いスピードで滑っているのでその周りで固着しているところにかかる力が速くなると、まあ、そういうあのメカニズムです。
はい、
ただそこが今本当にくっついてるかどうかっていうのはですねなかなかあの確定的なことは言うのは難しい段階なので、
はい、
あのまああの研究はあのこれから一生懸命進める必要あるんですけれども、まあ、あのそこの可能性は、あのまあ、そういうことが起こるかもしれないということには留意あの注意しつつですね、
はい、
あの過ごしていただければというふうに思っています。
そうですね、じゃあ、あるいは本当に37、8年を待たずにあのまた地震が起きる可能性もなくはないし、
はい、
むしろ高いと考えてた方がいいんでしょうかね。
そう思います、
はい、
あともう一つはですね、あの東日本大震災を受けてあの観測網の整備っていうのも進んでいます。
はい、
北海道から千葉県の沖合ですね、
はい、
あの海底にはあの S ネットと呼ばれるですね、うん、観測網があの張り巡らされていて、で今もうあの運用が始まっています。
はい、
で具体的にはあの地震計とあとは津波を検知するための圧力計が、あの置かれています。
はい、
でそれらで取られたデータっていうのが、気象庁に送られていて、あの震源決定とかにも使われてますけれども、うん、海底の下でですねあの地震が起こったりあるいは津波が冷気された時には、うん、あのそれもあの緊急地震速報とか、
はい、
あるいは津波情報のためにあの活用されると、まあ、そういう体制がもうすでに整って運用されているところです。
なるほど、
はい、
じゃその情報を出すまでの速さでしたり正確さがさらにこう進んできたと、はい、
そうですね、
言っているということですかね。
津波情報だと20分くらいあの出るのが早くなったというふうにあの評価されています。
なるほど、
はい、
それはやはりあの東日本大震災の教訓を踏まえて行われてきた改良改善ということですかね。
はいはい、そうです。それからまあ、あの巨大地震が発生した場所なのであのそこがどうなっているかということを研究するためにもそこのデータっていうのはあの役立てられていて、う
ん、
まあ、今後あの貴重なデータとして地震研究に役立てられていくことと思います。
そうですね、わかりました。今月は2011年3月11日の前そして後に起こったことのこの10年間の調査分析についてお話しいただきました。福島先生ありがとうございました。
ありがとうございました。